6丸顔に憂いすくなし、さっと映る襟地の中から薄うぐいすの蘭の花がかすかなる顔肌に入ってつけたる人の胸の上にこぼれかかる。いとこはこんな女である。人に示すときは指を用いる。四つを棚心によって余る第二子のありたけにあれぞと刺すとき、刺す手はただ一筋の紛れなく明らかである。五本の指をあれ見よとことごとく伸ばすならば、西東は当たるとも当たると思わるる感じは鈍くなる。いとこは五子を並べたような女である。受ける感じが間違っているとは言えぬ。しかし変だ。物足らぬとは刺す指の短きにすぐる場合を言う。足り余るとは刺す指の長きに失する時であろう。いとこは五子を同時に並べたような女である。足るとも言えぬ、足り余るとも評されぬ。人に刺す指のほっそりとつま先に肉を落とすとき、明らかなる感じは次第につま先に集まって焦点を形作る。藤尾の指はつま先の紅を抜け入れて縫い針のとがれるに終わる。見る者の目は一度に痛い。要領を得ぬ者は橋を渡らぬ。要領を得すぎた者は欄干を渡る。欄干を渡る者は水に落ちる恐れがある。藤尾といとこは六畳の座敷で五子と針の先との戦争をしている。すべての会話は戦争である。女の会話は最も戦争である。しばらくお目にかかりませんね。よくいらしたこと。と、藤尾は主人役に言う。父一人で忙しいものですから、ついご無沙汰をして。博覧会へもいらっしゃらないの？
いいえ、まだ。
向こう島は？
まだどこへも行かないの。
うちにばかりいてよくこう満足していられると藤尾が思う。いとこの目尻には答えるたびに笑いの影がさす。
そんなに御用がおありなの？
何、大した用じゃないんですけれども。いとこの答えは大概半分で切れてしまう。
少しは出ないと毒ですよ。春は一年に一度しか来ませんわ。
そうね、私もそう思ってるんですけれども。
一年に一度だけれども、死ねば今年限りじゃありませんか。
ほほほほ、死んじゃつまらないわね。二人の会話は互いに死という字を貫いて左右に飛び離れた。上野は浅草へ行く道である。同時に日本橋へ行く道である。藤尾は相手を墓の向こう側へ連れて行こうとした。相手は墓に向こう側のあることさえ知らなかった。
今に兄がお嫁でももらったら出て歩きますわ、といとこが言う。
家庭的の婦女は家庭的の答えをする。男の用を足すために生まれたと覚悟をしている女ほど 哀れなものはない。藤代は内心にふんと思った。この目は、この袖は、この詩と、この歌は、鍋、炭取りの類ではない。美しい世に動く、美しい影である。実用の虹をかぶらせられたとき、女は、美しい女は、本来の面目を失って、無情の侮辱を受ける。はじめさんはいつ奥さんをおもらいなさるおつもりなんでしょう。と、話だけは上滑りをして前へ進む。いとこは返事をする前に顔を上げて藤代を見た。戦争はだんだん始まってくる。